Welcome to podcast KBS from Kyoto。
隅田隆平のハマグリ顧問の編、令和3年4月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ顧問の編、ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
香川照江です。
もうあれですね、はい、シーズン8になって2度目の登板ということで、
頻繁に来ております。
頻繁に、はい、はい、照江先生にメッセージ届いておりますよ、
うん、ありがとうございます。
こちらラジオネーム伏見のお祭り親父さんからいただきました、うん、隅田先生、香川照江先生、佐山ディレクター、こんばんは。
はい、こんばんは。
今月は長谷淳先生との確執が噂されている香川照江先生の出番が多くて、うん、ここまず事実誤認がありますよね。確執、はいはい、が噂されているのは
大谷君ですね。
そうですね。
俺が言うなよ。
で、香川照江先生の出番が多くて、うん、我々リスナーは絶妙の愛の手芸を聞かせていただけるので嬉しいですけど、照江先生がお疲れではないか少々心配ではございますが、うん、今回も全力の愛の手期待しておりますよ、はい、ということで。
ありがとうございます。
だから先ほどお話聞いてたら、うん、照江先生、私と同級生、44歳ですけれども、うん、もう老眼になってきたと。
いや、なんちゅう話から入んねんな。寂しい話せんとってくれ。
もう目から来ましたか。
ちょっとね、うん、ブレるね。なんか小さい文字が
マラから来て、うん、マラ目と。何を知ってんねんっていうね。
初めから何を言う。
マラって、まあまあ、でもね、まあそれはさておき、
はいはい、
でも、うん、あ、そうだ、あのね、うん、今僕 iPhone ちょっと前に買い替えたんですけど、これって、うん、今もあのイヤホンのあれついてないじゃないですか、穴。
そう、うん、そうやね。
あれなんていうの、あの、うん、この
イヤホンジャック
ついてなくて、ほんで、うん、あの耳に入れて
ブルートゥース
、うんうん、あれがあの僕ね、慣れないもんですから、うんうんうんうん、しばらく使ってたら、うん、なんかね、うん、充電できんくなっちゃって。
ああ、エアポッズの方やな。はいはいはい、
エアポッズ、
耳に差し込むタイプのやつ
ね。耳に差し込むタイプのやつ、はいはい、耳に差し込むタイプのやつが、はいはいはい、うん、でなんかちゃんと充電できんくなって、うんうん、聞けなくなっちゃったんですよね。まあ、その行ったらいい話なんですけど、うんうん、修理にね、うん、なかなか行く時間もなくて聞けなくなって、うんうん、最近その結構移動が多いんですけど、はいはい、その時に、うん、でもイヤホンをつなげないじゃないですか、うん、この線を、うんうん、
線がないから、
線がないから、うん、音を小さくして、うんうん、ずっとこう耳に当てて、こうスマホをね、
原始的な
でもうラジコとか聞きながら移動するんですけど、う
んうんうん、手が塞がってな、
手が塞がって、
このご時世、
このご時世、多分ね、他の人は僕はずっと電話で話を無言でずっと聞いてるおっさんみたいな状況ではあるんですけど、僕はラジコを聞いてるんですよ。ラジコ、小さい音でね、大きい音で聞いたらね、迷惑かけるから、小さい音でこう耳にこうスマホを当ててく
る。ちょっとハリスナオさんみたいな時
にこうやってるんですよ。
目の前のね、
ずっとやってて、どうしたらいいんですかこれ。今の悩み、
直せ、
直したらいいんですか。
その安いのも何個かぼっときも。はいはい、何種類か買うといて。
何種類か買うといたら、うん、いや。結構なんかね、最初買った時にいいのを勧められて、うん、それがなんか充電
で。3万ぐらいするもんな。エアポッド。
あ、やつはそんなするんですか、うん、?3 万もしなかったです。
ほな、ちゃうやつやな。うん。何個か持ってた方がいい。
何個か持っといて。うんうん、いや、もうね、だからこれも老化ですよね。こんな耳にずーっと当てて。
どんどん便利になってる社会でな。手を全部使って。
そうなんですよ。手を使って。耳にくっつけてね、こう。この人は誰と喋って、ね、
ラジオの利点ゼロやから、
ね、ラジオの利点ゼロで、ほんで一方的に言われてる人じゃないですか、ずっと。ほんでちょっとラジオ聞いてるから、うんうん、ちょっと笑ったりしてるんですよ。一方的に言われて笑ってる人なんですよ、僕は。
今の時代かもしれない。静かに楽しもうみたいな。
静かに楽しんでるんですけど、そうは見えないでしょう、うん、その耳に当ててたらね、うんうん、でだから耳に当てても聞こえるもんですな、あれ、うんうん、だからラジコとかでも、はいはい、いいですよね。別に電話はしたらダメでしょうけど、う
んうん、こう、ああ、でも電車でやったら紛らわしいな。
紛らわしい、
うん、あなた電話してますよみたいな。
いや、ちゃうんですよ、これ、その、ブルートゥースがあれで、ラジコ。
それも恥ずかしい。その言い訳も。
その言い訳のが恥ずかしいですよね、その。
何やそれ。
はい、安いのを買ったんですね。
うん、もう何個かな。どうだい。
イヤホンをさせる、うん、変換させる線がある？
あるよ。やんのはあるよ。
え、どこにも穴開いてないじゃん。
そこ先っぽのとこあるやろ。充電する線はあるやろ。
いや、いや見てください。な、だからないんですよ。
なんもないんか。どこにもないんや。最新か。
どこ、あ、え？
それもないやろ。あ、そこあるやん。うん、だからそこに、だからつなぎ目みたいな。あ
の、それをちゃんとラジオなんで、これラジオ、レイディオなんで言ってください。
充電用のその、ライトニングコネクタにつ
な
ぐやつ
が。ここに一回つないで、それ、あの、そっからまた、イヤホンをつなぐ。
丸いピンのやつがね、これの話、放送上どない
っていうことができるんですか。
できる、できる。そういう機能が、
ね。ああ、こういうの今、佐山さん持ってきてくれた。あ、そうか、うん、これがあんねや。
うん、うん。
で、
あんのはあんね。
これはどこで売ってんの？これ説明します。
電気屋
でも、レディオなん
で。電気屋でも売ってます。
これ何ですか、この。
そのイヤホンジャックと、ライトニングコネクタの変換器みたいな、変換コードみたいな、
ね。電気屋で売ってんの？
うん、売ってる売ってる。
うん、でも、これ繋いでる人見たことあります？
あるある。
ある、うん、イヤホンで。
あるよ。
その人は何なんですか？僕と同じ悩み抱えてる人ですか？
違う違う。もともとイヤホン持ってて、その、それを使えばうまく使えるから、お気に入りのイヤホンを使ってるわけ。
お気に入りのイヤホンがあって。うん、あ、なるほど。
やっぱりそう、有線の方がいいっていう人はおん
ね。有線の方がいいっていう人がいるわけですよね。
うん、そうそうそう。
あ、だから、うん、あの、耳に、うん、ねえ、スマホ当てて、ニヤニヤしてる電車乗ってる人はいないっていうのは、そういうことですよね。そこで、自分以外見たことなかったのは。
だけど、俺もたまにやってんです。
あ、耳に当ててるんですか？こう、そうなんで耳に当ててんの？
イヤホンが充電切れてるから。
イヤホンが充電切れてる
から。どうしてもハマグリゴマを聞きたいって
言うときこう。
やってるとき
やって。
うん、似たようなことして。
似たようなことを、う
ん。あんま笑われへんなと思って見てた。
あ、まあ同じ穴の文字なということで、それは。あ、そうか、そうか、うん。でもこれだいぶ気楽になった。それがずっと、この、うん、スマホでラジコが聞けないっていうのが、ストレスになってて、こう耳に当てんのも、なんか電話してると思われたらどないしょうっていうのがあって、うん、
解決能力低いな。
いや、解決能力。ずっと、魚の目が僕、何年か前、5年ぐらい前、できてて、ずっと、痛い、痛い、言って、なんか、ずっと言って、半年ぐらい元気なかった時あったじゃないですか、僕。あれと同じぐらいのテンションの低さやったんです、しばらく、ここ、しばらく。よかった。なんか、うん、晴れ晴れとした気持ちになりましたね。今日はすっきり。
言うてみるもんやね。
言うてみるもんやわ、やっぱり。だから皆さん、悩み抱えてらっしゃる方は、うんうん、実は簡単に解決するかもしれないから。
そうそうそう、そういうことや。
ねえ、
う
んうん。もう僕はもうあかん思ってましたもん。もう
あかんよ、音のことではない。
いや、もう僕は、ね、ラジコ聞くときは家か事務所とかでないともう聞けへんって、今後一生ね、死ぬまでって思ってたから、もうそういう人生やと、はいはい、残りの半生は、って思ってたから、だから怖いですね、やっぱり。なんか、うん、ほんまにあなたが悩んでらっしゃることは、実は、うんうん、専門家に聞いたら、はいはい、専門家じゃなくても、素人に聞いても、簡単に解決することかもしれないんで、うんはいはい、悩んでらっしゃる方は、それぞれの分野の専門家に聞いていただければと思います。はいはい、一系のマスカラス。一系のマスカラス。あ、おかしい。今2回言うたな。いや、動揺してますね、やっぱり。さっきのこの、何でしたっけ。
はいはいはい。ライトニングコネクタね。
はいはいはい。いや、ちょっと、うわついてます。うん、これで僕は、ラジコ。
解決したんちゃうかい、
ね、いや、だからもう。
新しいもんだけど、
ね。いや、だから、新しいこと教えていただいて。
はいはい、使いが取れてる、
ね。そうなんですよ。だから今2回タイトルコールを。はいはい、ごめんなさい。してしまいました。
廊下や、それも。
はいはいはい。廊下ですよね。もう、最善言うたことを忘れてると。もう最善っていう時点でも、
使ってる言葉がね。
使ってる言葉がじいさんなんですけれども、はいはい、先週から始まりました。はい、一系のマスカラス。
はい、
こちらは一系のカラスという、うん、フジテレビの月曜9時、うん、月空ですね、いわゆる、はい、やってる、うん、まあドラマが、うん、法廷ドラマなんですけれども、うん、突っ込みどころが満載で、かえって逆説的に反面教師的に刑事訴訟への理解が深まるのではなかろうかということで始めたコーナーなんですが、いやーでも見てたら面白いですね。
面白いね。いいドラマやと思うわ。
ご覧になられました？
見た第2話見させていただきました。
第2話もう随分ねドラマっていうの見てなくて白線流し以来なんです。
だいぶ前
大学1年生の時みたいな。
坂井美希のね。
はいはい、白線流しで。渡るさんって言って、長瀬さん追いかけていく時の走り方がね。時代のね。時代の。もう時代っていう発音が、おっさんの発音になっちゃってる。
これだろ、ティーバーもおかしい。ティーバーね。
ティーバーですか。
落としますから。
落としますか。ティーバーではない。
はい。じゃあ今、ティーバー。
ティーバー、発音とティーバーですね。ティーバーでもうご覧になられ、うん、ご覧にいただけますんで、
はいはい、
はいはい、竹内豊さんが、型破り裁判官、
うん、
ね、で型破り裁判官と、うん、まあその裁判官にブレーキをかけるために送り込まれた堅物裁判官の、
はい、左林席の、
はい、黒木春さんですか、はいはい、でが繰り広げる織りなす、うん、まあ、法廷ドラマ、うん、でもう一人のベテラン裁判長が小日向さん、
はいはい、
ね、うん、小日向さんってよう裁判官役やってますよね。
そうやね。ね、それでも僕は
やってました、やってました。あの時はすごい杓子定規で、
はいはいはい、硬い冷たい
紋切り型の冷たい裁判官を講演なさってて、もうなんか裁判官の資格与えてても、
いやいや、
あんだけやってたら、
あんたが俳優と言ってるのと一緒。
いや、そうです、そうです。逆バージョンで、
ね、逆バージョン。
逆バージョンで、裁判官の小日向ですって言うてもええんちゃうかなっていうぐらい。
うん、
それで言うと、あの人も、さっき言ってた白線流しで、
うん、
坂井美紀さんのお父さん役やってた人、うん、山本圭って言います。あの方もよくお医者さん役やってないですか。
あの人の、白髪の人、
ね、白髪の人で、紳士的な。
はいはい。
うん。
うん、顔は浮かんでる。
あの人もなんかお医者さん役多いなと思うんですけど。
ね、一つ屋根の下とかでも多い
そうです。そうそうそう。あの山本圭さんでしたっけ。
わかんな。わかんな。名前ちゃんと押さえてます
。そうそうそうそう。
そうそう、
山本圭さん。そうそう。山本圭さんですよ、うんうん。あの人はもうドクターの資格与えても。
またかいな。その。あかんで、それは。
ダメですか。
ディアドクターになるでよ。
ディアドクターのね、うん、鶴瓶さんがやってらっしゃった。はいはい。はいはい、でもね、その、なんか、不思議なドラマで、
うん、
細かいところはおかしいんだけれども、はいはいはい、大まかに見たら、
うん、
その刑事手続き、うん、刑事裁判の大事なところをちゃんと強調してるドラマなのかなと思うんですけども、
うん、
第2話は SBS っていうんですかね、
はいはい、
乳
幼児揺さぶられっ子、
あ、そうですそうです、うんうん、乳幼児揺さぶられ症候群ですかね、うんうん、
はいはい、
ね、それで傷害罪の罪に問われた前田敦子さんが、
うん、
はいはい、まあ被告人という立場で出てくるんですけど、
うん、
SBS でやってますよね。
SBS ですね、SBS、はい、
静岡放送も SBS であ
なたがよく出てる。
でかつ社長が女性アナウンサーと、ね、うん、不倫疑惑で報道されてた、その SBS じゃないですよ、だからはいはい、じゃなくて、乳幼児揺さぶられ症候群 で、うん、はい、でこれ実際、うん、この SBS で無罪判決、
うん、
ね、傷害罪で起訴されてっていうのは、はいはい、その無罪判決が、うん、まあ少ない、そのドラマでも出てきますけど、うん、99.9% 有罪であるにもかかわらず、
うん、
この SBS で起訴された、
うん、
その家族とかが無罪になるの数がすごい多くて、うん、
あ、なるほど、
そうなんですよ、ちょっとね、
その累計は非常に
多いんですよ、うん、ね、さっき見てたら特になんか大阪で、
うん、
うん、大阪地裁でそういう無罪判決が相次いでるみたいな、
うんうん、
ニュースがございましたね、うん、2014年以降の6年間に少なくとも全国で16例、
う
ん、はい、その揺さぶられっ子症候群裁判で無罪判決が出てる
ん
ですけれど、まあ、それをテーマにした、
うんうん
うん、回だったんですけれども、うん、で第一審では、うん、まあ、その前田あっちゃんが、
うん、
まあ、被告人で子供を虐待してる、
うん、
料理
研究家、ね、
料理研究家だったんですけれども、うん、で、まあ、育児のストレスで虐待して、うん、なんか揺さぶって、
うん、
で、その障害を負わせたということで一審では有罪判決を受けて、うん、
はい、
で控訴審ではその一審判決を破棄して、
うん、
で差し戻して、
うん、
でも誰もその裁判差し戻した裁判をしたくないからということで、はいはい、うん、型破り裁判官のいる型破り裁判官、
その元の判決した裁判官が超エリートの、ね、
そうなんですよ、エリートの裁判官で、はいはい、そうなんです、お父さんが最高裁の事務総局の事務総長、
はいはい、 もうトップです。
トップの、うん、まあ、うん、息子が、はい、東京地裁の裁判官で、はい、その人がやった裁判を差し戻すときに誰もやりたくないと、はい、そうですね、いうことで、まあ、その状況も自体もいろいろおかしいんですけれども、
で、そこで。本当はないですよね、そんな、
ね、うん、型破り裁判官しか受け手がいないみたいなんで、うん、事件が拝見されるというとこから話は始まっていくんですけれども、はい、でも、また今回もそうなんですけど、うん、その反町さんよりも他の裁判官の方が型破りなんですよね、うん
う
ん、
反町じゃない、竹本さん、
ね、ごめんなさい、もうね、廊下ですな、もうビーチボーイズ、ボーイズは同一人物として2人を1人として今、はいはい、反町さんじゃ
ない、ね、
あ、ダメやな、もう、うん、竹野内さんの方ですね、はい、反町さんは、犬こうてはってね、うん、飼ってた犬がなんか近隣住民噛んでもうてなんか民事訴訟を起こされてはった
そんなにつけ出さんで、
ね、あったでしょう、うん、ね、 あったね、ありましたね、そういう、うん、ね、
ありましたな、
あれもすごかったですね、うん、そのなんか、で隣の家の住民が引っ越して、うん、それで一室利益やみたいなので、うん、不動産業者からで、その額が一室利益がこんだけっていうことは家賃なんぼやねみたいな、
すごい家やな、豪邸やな、
その反町さんじゃなく竹野内さんですはい、はい、竹野内さんが型破り裁判官なはずなんですけれども、うんうん、今ね、照井先生がおっしゃってたような、うん、その一審で有罪判決を出した、うんうん、この裁判官の方が型破りにも程があるんですよ ね、
すごいね、
型破りにも程があったその、まあ、自分が一審判決で有罪判決を出した、うんうん、でも控訴審でもう一回、うん、一審地裁に差し戻したっていう時に、うんうん、言うたら自分の判断が覆るかもしれないから、うん、それを妨害するためにね、すごいことしてましたよね、うんうん、なんか一審でその、うん、その SBS ですよね、うん、だということを証言した医者がいるんですけれども、うんうんうん、その医者がそのまあ一審担当した裁判官の剣道部の後輩かなんかですよ ね、
う
ん、
そうだね、学校のね、
学校の、うんうん、だからまたね、もう一回差し戻し審でちゃうこと言われたら困るいうことで、うんうんうん、殴りに行ってましたよね、病院まで行ってこう捕まえて首にこう押さえつけて
殴ってたかどうか、
殴ってたかどうか、なんか揉めてましたね、掴みかかってましたね、それ看護師に見られてそっちの方が型破りやっちゅうねんっていうね、ほんまにすごい型破りでしたね、うん、でまた黒木華さんも、うん、本当はドラマの中の設定では形式的には堅物でね、
相当出世を気にした
りとか気にしてる、絵に描いたような堅物、うん、真面目エリート裁判官なんですけども、うん、この人もまた型破りで、うん、その自分は出世に関わる事件をやりたくないから、うん、その裁判ですよね、うん、差し戻しされた裁判の合議体から外してくださいみたいな、うん、はっきり言ってましたよね
単独で
単独で勝手にやってください、私はもう出世に関わるんでやりたくないですと明言する型破りさ他の人が型破りすぎるんですよね、うん、そうやな、だからそれは確かにあるとは思うんですけど、うん、ね、うん、実際にそこまで明言する人はいないし、だからでもこのドラマがいいなっていうのはそういうのを、うん、まあ何でしょう、デフォルメすることによって、うん、はいはい、裁判官が出世を気にして、うん、ねえ、そういう無難な判決しかしなくなるとかっていうことを、うん、ありもしないプレッシャーをとか、うん、それを、うん、デフォルメして描くことによって、はいはいはい、でもね、それは なんていうのかな、うん、その秘密裏にって言うとあれですけど、うんうん、その空気感として忖度というか空気を読むみたいなのであることを、うんうん、もうその空気じゃなく、うんうんうん、ね、可視化して見せてくるんですね、はいはいはい、そのプレッシャーを、うんね、だからそこはドラマってそのぐらい分かりやすい方がいいと思うし、うんうんうんうん、と思うんですけど、まあいろいろだからその一審判決を、うん、維持するために裁判官はね、だからお父さんが、うん、最高裁の事務総局の事務総長から言って、うん、まあお父さんの名前とかも出してね、はい、で実際その差し戻しのその後半を見に来るんですよね、うん、見てこう
プレッシャーかけて
プレッシャーかけて見とるんですわ、もうその時点でどやねんとねえ、うん、見てたりとか、ほんでもう実際にその竹野内豊の前にも現れて、分かってるなみたいなこともね、うちの親父は事務総局の事務総長だぞみたいなことも言うわけですよ。
悪辣やったね。
いや、悪辣なね、もう、
時代劇やね、あれ
は。いや、もう、そうなんですよ。結局時代劇なんですよ。うん。うん、だから、現代の、遠山の金さんみたいな、ところですよね。はいはいはい、うん。で、まあ、そういうプレッシャーがかかるんだけれども、うん、屈しないのが、
信念でね。
信念で、竹野内豊は、いろいろ、その、ね、一心で証言したその医師だけじゃなくて、うん、で、その医師が言うんですよね。うん、その医者であれば、ドクターであれば、うん、10人が10人自分と同じ診断をします。うん、みたいなことを言ったら、うん、じゃあ10人の医師を連れてきましょう、みたいなことをね、
うん。うん。書記官がね、そんな仕事増える言
う
てね。
仕事増える言うてはりましたわ。ね。で、
梅若さんが。
梅若さんが、ええー、感じでやってはりました、ね。やってます、ね、やってはりました、やってはりました。ほんで、まあ、はい、いろいろ、うん、読んで話を聞くんですけれども、はいはい、通常はだから、まあ、そういうね、弁護士が、うん、弁護人側がまたね、他の医者を、うん、違う判断をする医者を呼んできたりとかっていうことはあるかと思うんですけど、うんうん、で、その弁護人があれでしたね、あれ、西尾真理さんですよね。
うん、あ、はい、女性ね。
女性の、うん、パパはニュースキャスターでおなじみの、うんうん、ね、いい女優さんならありましたな、なんか
ごつい感じも出てあったかな。
ごつい感じは出てた。あれは、あれは違いますよ。
あ、違う。適当な出たから
な。適当なことよ、うん。あれはね、古田新太さんの奥さんじゃないですか。うん、西尾真理さんっていうのは、うん、なんか昔僕らはちょっと上で、子役でよ出てはったん
です
よ、
うん。子役で出た。田村正和の子役やな、ね。そうですね。そうですね。
うん。だからあの人、なんかもう安定感のある女性弁護士っていうような。うん、
弁護士っぽかったね。
弁護士っぽかったんですよ。うん、ああ、うん、こういう役の広げ方もあるんか、みたいな。うん、まあ僕に言われたくないでしょうけれども。っていうのもございまして、うん、はい、で、だからその お父さんの、うん、ね、なんていうんですかね、うん、意向を重ねきた、うんうん、その一審の裁判官が、うん、まあ、またでもすごいこと言うのが、うん、結局、うん、その、まあ、SBS ですよね、はい、そういうのを我々が無罪にすることによって、うん、その児童虐待っていうのがなくならないんだ。うんうん、はい、だから有罪判決出さな、ダメなんだ、みたいなことを、はいはいはい。
検察が躊躇すると
起訴、ね、うん。起訴することを躊躇する。それでいいのか、みたいな、はいはいはい。うん。疑わしきは罰せずでいいのかって言ってたんですよ。言ってました。
ありましたね、
言ってました。疑わしきは罰せずでいいのかと。
言っても
た。はっきりテレビで言ってましたからね。
テレビで
というか。テレビというかね、そのドラマの中ではね。うんうん、いや、もう、だからそこは、だからあっちの方がどう考えても型破りではあるんですけど、うんうんうん、ただ、ほんまに、疑わしきは罰せず、うん、疑わしきは被告人の利益に、うん、で、無効の不処罰とか、無効っていうのは罪を犯してない人は絶対処罰しちゃいけない。っていうのが、刑事訴訟大原則で、うん、だからその、刑事訴訟がなんで厳しい手続きを定めてるかっていうと、ほんまにそこが一番守らないといけないことで、本当に刑事訴訟の建前としては、その、無効の不処罰、だから罪を犯していない人を絶対処罰しちゃいけないっていうのが最上の価値というか、うん、そこが建前だから、うん、場合によっては手続きを厳しくすることによって、うん、神様の目から見たら、うん、罪を犯している人を逃してでも、うん、そこは守らないといけないみたいな価値、はい、判断を建前にしてるわけではあるんですけど、
う
ん、ただ実際にそこまで、うん、その疑わしきは被告人の利益にっていうのが、そのはっきり言うね、あの裁判官みたいな人は、うんうん、いないですけど、うんうん、実際にその建前が守られてるのかって言ったら、うん、どないなんやろうなっていうのが、刑事裁判の実態なんですよね。そうですね。うん、その建前がほんまに守られてるのかなっていう。うん、だから、その、挙証責任、まあ、だから証明する責任っていうのが、有罪やということを、検察官が証明しないといけなくて、うんうん、はい、で、その証明の程度っていうのが、刑事裁判では、合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証と言われてるんですよね。うん。うん、だから、もう一般人が、うん、ちょっとおかしくないみたいなことを思ったらもうダメなわけですよ。う
んうん、はいはい、合理的疑いって、ね。
合理的疑い、ね、うん。あれ、ちょっとなんか、すっきりせんなって言ったら、
そう、うん、ね、そうそうそう。
もうそれは無罪と判断、うん、本来はしないといけないんだけれども、うん。うんうんうん、だから、そこが実際に守られてるかって言ったら、はいはい、これ大丈夫なみたいな事件結構あるじゃないですか。
そうそうそう、うん、ちょっと緻密さを欠くというかね。ね、雑じゃないこれ、
うんうんうん。だから、その辺のことを、うん、 ある種ルールを無視することによって、うん、ちゃんとルールを浮き彫りにしてるみたいなところがこのドラマにはあって、はいはい、うん、だからいちいちそのなんだろう、ここ間違ってるとか突っ込むっていうよりも、うん、それによって本当の本質的な正しい答えを提示してる部分があるんちゃうんかなと、うんうん、ですごい緻密に竹野内豊は、うん、ね、事実認定をしていこうとするわけですよね。うん、なんかその、
ね、納得するためだったら50年かかってもいいとかね。
いや、ほんまそうなんですよ。
すごかったよね。
うん。で、ねえ、なんか、例え話で出てきた話とかでも、うん、わあ、確かになんかすやな、みたいな、うん、ありませんでした。ワールドカップの1986年の、ワールドカップで、マラドーナのね、神の手のゴールっていうのがありましたけれども、あの時に、審判から見たら、主審から見たら、マラドーナが死角になってたって言うんですよね。ほんで、会場全体も、まあ、それで、ちゃんとその神の手のゴールを見れる人は、まあ、なかなかいなくて。で、だから、間違ってたのは僕一人じゃない。会場全体だよっていうのを、後日談として、主審が言うてたと。だから知ってんのは、真実を知ってんのは、マラドーナは知ってるわけじゃないですか。自分が手に当たったかどうか。っていうことを。だから、刑事裁判っていうのは、真実を知ってる、被告人は知ってるわけですよ、自分がその犯罪をしたかどうか、真実を知ってる人を、真実を見てない人が裁くと、こんな面白い仕事ないやろと、面白いで語弊あるかもしれないけども、興味深いというか、ね、難しいっていう言い方してもいいと思うんですけど、
好奇心をそそられるとかね、
でもほんまよく考えたらそうなんですよね、その人は知ってるわけですよ。
そうやね。それをもう脳みそ使いまくって、立証ね、していくという。
っていうことで、そういうね、絶対、その、無垢の不処罰、罪を犯しないと処罰じゃいけないということを守るために、丁寧に話を聞いていってっていう、そこはいろいろ間違ってるんだけども、
手続きおかしいけどね。
手続きおかしいんですけど、いろいろおかしいんやけど、最終的に正しいことに、真理に、たどり着いてると、そうですね。いう部分は、ねえ、で、それでもまだ、で、結局、まあ、無罪やという判断をするんですよね。その、もう、揺さぶってた、揺さぶり症候群の、まあ、その症状は出てるんだけれども、それは、他の原因で外傷が生じて、そういうことが出ることがあるというような医師の、そういう、まあ、証言を得て、で、3日前の外傷でもそういうことが出るみたいな。で、3日前まで遡って何があったかっていうのを緻密に、確認していくっていうことになって。で、最終的にはまあ、ね、無罪やという判決が出るんだけれども、そしたらまたね、その一審を担当した裁判官が、ね、だからそのね、まあ、実際に診断して証言に立った、その自分の剣道部の後輩は、まあ、ね、両親の呵責で、再生まれてるわけですよね。だからそこを、ね、お前そんなことでいいのかみたいなんでね、プレッシャーかけに行って、ほんで掴みかかってたんですよね。で、最終的に、まあ無罪。
どこまで言うんやろね、この人は。
え、まあ、そこで最終的に無罪となった時に、まだ、もうそれで、もうガクッとなるかと思ったらまだ違うんですよ、ね。親父に言いつけてやるみたいな。型破りやわーってね。
あれですよね。水戸黄門超えたね。ねえ。観念せんと。
そうなんですよ。こう、印籠をこうね、見せつけてんのにまだ観念せずに、お前らどうなるか分かってるだろうな、みたいなね。
すごかった。
すごかったですよね。吠え面書くなよ、みたいな、ことを言ったんだけれども。
どのつもりで言ってんね
ん。ねえ、どのつもりで言ってんねやっていう。型破りですよ。でも結局、その父親は事務総局のね、事務総長は、その判断をした竹野内豊をなんか懲戒するんじゃなくて、当然そういうことをやってた息子を懲戒するというような話ではあるんだけれども、あの人が 何さんでしたっけ、事務総長が石丸健次郎ね、運動神経ですよね。
そうなんや。
そうそう、サスケとか出てるんですよ。
そうなんや、知らん。
めちゃくちゃ運動神経ですよ。僕昔ね、高校生の時に石丸健次郎とそっくりの高校生ぐらいの人が、同じ車両に電車に乗ってて、通学のね、初めて見た顔だったんですけど、彼女と乗ってたんですよ。ほんで、ずっと、いや、マネージャーがさ、入り時間がどうで、みたいな、そういう、なんか業界人っぽい会話を、ばっかりしてるんですよ。ばっかりしてるんだけれども、 若い石丸健次郎みたいな顔なんですよ、うんうんうんうん、でなんか喋ってること聞いてたらなんかアイドルっぽい不安がどうのこうので入り待ちがどうでみたいなずーっと言ってて、これな何の話かな。でもその話から聞いたらそういうなんか業界芸能人っぽい、でも見たことも聞いたこともない、うん、でそのアイドルみたいな顔もしないんですよ。石丸健次郎の顔なんですよ。
何回も言うね。
でも あんなおじさんじゃないですか、若いんですよ、
はい、若い感じ、ね、
うん、でこの人はあの人は誰だったんでしょうかっていうのを探偵ナイトスクープに出したことがあって、うん、でね採用されかかって、うん、ABC まで呼ばれて、うん、行ったことありましたね、うん、話聞かれて、うん、高校に1年か2年の時に朝日放送行って、はいはい、でいろいろなんか話聞かれて、うん、これまだねあの関西のジャニーズとかのが定着してない頃で、うん、今実はあの関西にもジャニーズができてて、うん、その誰かじゃないかなみたいなことをなんか放送作家の人が言われて、うん、どんな感じだったって、いやでもね石丸健次郎とそっくりやったんですよっていうのを全く関係ない話ですけれども、ごめんなさい。はい。それを今思い出しました。はいはい。なんかステッカーもらって帰りました。
何でも言うたらええんちゃうぞ。
はい、ごめんなさい。はい。はい。ラジオと憲法。新コーナーですね。先週予告してたんですけれども、はい、はい、私の新刊。うん、はい。出そうで出ない、うん、はい。はい。まだほとんど着手していない。元の原稿あるんですよ、うん、これをどう編集していくかつなげていくかっていう話ではあるんですけれども、はいはいはい、父として進まない山菜ブックスから出版予定、うん、ラジオと憲法、はい、こちらをねもう自分に、うん、何でしょうこのコーナーをやることによって原稿を書く、
う
ん
う
ん、
掲げていこうと、
うん、そうですそうです、はい、まあそのね、うん、本の内容とは全然違うコーナーになるかと思うんですけれども、うん、まあ憲法が問題になっている、うん、裁判とか、はい、そういうことを取り上げようかなと、はい、佐野元春の、はいはい、
いいですね、
そう悲しきレディオですかね、うんうん、もう佐野元春、まあこの方がこの話はまた他の話ね、
印象論の話やめ
ろ、ね、またやめましょう。もうほんま佐野元春さんすごい好きで、うん、
好きやね、
そうなんですよ、
ね、
高校生からライブ行ってるのって佐野元春ぐらいじゃないですかね、最近全然行けてないんですけど、はいはい、はいはい、今回取り上げたいのは、はい、
記念すべき第1回、
はい、これは弁護士 .com4 月15日のニュースになるんですけれども、うん、デリヘル業者が違憲訴訟、給付金の対象外は職業差別っていう、まあ、記事、はいはい、なんですけれども、まあ、デリバリーヘルスですね、うんうん、を営む業者が国などを相手取って給付金の支払いなどを求めている訴訟の第1回、うん、期日が4月15日に東京地裁であったと、はい、うん、いうことで、原告のデリヘル業者は持続化給付金や家賃支援給付金の支給対象から性風俗性風俗事業者を外した規定は法の下の平等、うん、法の下の平等憲法14条1項を、うん、に違反しており、うん、裁量権の逸脱乱用であるから無効であると主張したということなんですけれども、うん、これそうなんですよね、持続化給付金とか、うん、家賃支援給付金の支給対象から、まあ、性風俗事業者は除外されてるんですけれども、うん、で、国側は、うん、その答弁書で何と主張したかと言いますと、性風俗業者について性を売り物とする本質的に不健全な営業で社会一般の道徳観念にも反するから国家の支出により事業の継続ないし再起を目的とした給付金を支給することは国民の理解を得ることが困難である。すごくないですか。
すごいね、
国がですよ。
政治家が言いそうな言葉ではあるけど、裁判で言うような言葉じゃないもん。
まあでも政治家も、でも、うん、その、性を売り物とする、本質的に不健全な営業ということを、
言っちゃって。
その国が言うてるわけですよ。
職業による規制を。
だから職業に規制なしというのは、うん、職業に規制ありと、国が、
そうやな。
明言してるっていうのは、健全って、何なんですかって話じゃないですか、うん、健全と不健全の境界線はどこにあるんですかっていう、うん、それをこう裁判の場で言っても、うん、その風俗ね、うん、性風俗事業者をそういう言い方をしても、うん、国民の理解を得られるっていうのが国の限界やと思うと、うん、ねえ、
この書きながらちょっとやばいちゃうかなとか思うよね、これもし書かされとったらの。
いや
と、
うん、思うんですよね。で、その、う
ん、正務検事さんは
ね、まあそうなんですよ、検事が担当する国側の、まあ、弁護士みたいな形で、ね、うん、訴訟するわけですけど、うん、どう思われます？
この起案はちょっと怖いね。
怖いし、お前そんなこと思ってるのかな、
うん、もう、まあ、明確にそこを突っ込まれるような文章やもんな。
そうなんですよね、うん、
それが争いになってんねんからな、
うん、本当に。だから僕ほんまにこんなん言うんやって、うん、
法の下の平等をちゃんと原告が言ってるわけやん、うん、
はいはいはい、はい、
それと全然むしろ気をいつにする、
うん、だからあの法の元の平等っていうのが憲法14条1項であるんですけれども、うん、前もね、うん、この番組で、うん、はい、同性婚の問題の時取り上げたかと思うんですが、はいはいはい、14条1項は、すべて国民は法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分、または門地により、政治的、経済的、または社会的関係において差別されないと。うんうん、で、ただ、そうはなっているけれども、うん、合理的な区別であれば、許容されるということにはなってるんだけれども、うんうん、だから合理的な区別やと。
の中身がさっきの。
そうなんですよ。不健全な、そういう性を織物とする不健全な営業に関しては区別しても、それは合理的なもんやと国が言っていると。
国民の理解を得られないっていうのはあんまり正面に書くのもすごいなっていうのもな。
ねえ、
うん、
だからそのそうですか、うん、って僕は思うんですね。一般の国民ってそういうふうに思ってるのかな。
うん、まあいい、まあ、うん、
まあ、そう、まあ人によるとは思いますよ、うん、そういう、まあ、
うん、なるほどね、
うん、ほんで、まあ、当然これ持続化給付金を支給してくれって言うんだから、うん、持続化給付金で確定申告の書類出さなダメじゃないですか、はい、っていうことはちゃんと納税してるわけですよ、
は
い、
この原告の方は、
ね、原告の人は納税してるわけです、
はいはい、
うん、でこの持続化給付金の対象外っていうのは、うん、宗教法人とか、
うんうん、
宗教団体とかの政治団体とかは、うん、その税法上優遇措置を受けてるからという理由で、うん、はいはい、あの持続化給付金は対象外なんですよ、はいはい、でも税金も納めてるわけですよ、うん、ただ不健全だということでっていうのは、
うんう
んうん、ねえ、なんかちょっと怖さを覚える
まあまあ、あえてかもしれんけどね、世に問うてるのかもしれんけどね、そんな件しっかりとエッジを利かせて反論することによって、
うん、いやただ、うん、だからこれあの、うん、裁判所がどういう判断をするのか、うん、ほんまに竹野内豊かにねえ、うん、ねえ、ちゃんとだからそのね、あのデリヘルとか、うん、まあ、その風俗店とかでも、うん、やっぱりそこが、
うん、
その救いになってる、
うん、
それは経済的に救いになってる、
うん、
まあ、働いてる女性もいるし、
はいはい
はい、うん、で、まあね、岡村さんのコロナ禍での、うん、ね、
はいはい、
オールナイトで発言は問題になりましたけれども、うん、経済的理由でそういうところを勤める人も中にいるし、うん、まあ、いろんな方がいて、うん、
はい、
でそこのまあ利用者、うん、男性もほんまに、うん、その、そこで救われてる人っているわけじゃないですか、その、
うん、
ねえ、たくさんいると思うし、だからそこはその社会の、まあ、なんていうんですかな、構造から、そこっていうのは、まあ、あんまり目に触れなかったりとか、公に公言することではないけれども、絶対いるわけじゃないですか、救われてる人もね。うん、だからそういうことへのなんか理解っていうのを国、ね、国で、まあ、今回は司法が判断することになりますけど、うんうん、なんか正しく知ろうとしてほしいなと思いますよね、
うんうん、
その事業って どんなもんなんかっていうことをね、うん、単にあの性を売り物にしてるだからどうだみたいなことじゃなくて、
うん
うん、とは思うんですよね、うん、というのもね、これね、前あのテレ先生が昔このラジオ始まる前に話題になってたと思うんですけど、
うん、
何年前かなこれ、平成26年の判決か、ずいぶん前になると思うんですけど、うん、あの枕営業が問題になった東京地裁の裁判があって、
はいはい、
それはどんな裁判だったかというと、だからクラブですよね、うん、銀座のクラブのママが被告訴えられたんですよ、民事訴訟で、
うんうん、
で、原告はそのクラブの顧客だった、
うん、
夫が、
うん
うん、夫のまあ妻なわけですよね、
はいはい、
で夫がそのクラブのママとずっと継続的な不貞行為をしてたということで、
はいはい、
そのクラブのママに対して慰謝料の請求をした、
はい、配偶者の方が、
はい、配偶者の方が妻がしたという裁判が、はい、ございまして、
はい、
ちょっとこの時の、ね、あの照江先生とこの事件の当時話した記憶があるんですけど、
はいはい、
まあ、結局その慰謝料請求は認められなかったんですよ、
うんうんうん、
そのでも認められなかった理屈っていうのが、
うん、
まあそういうクラブで働いてる女性とかに対する偏見に満ち満ちてる判決やって、それがあのね、どういう言い方をしてたかと言いますと、クラブのママやホステスが自分を目当てとして定期的にクラブに通ってくれる有料顧客や、クラブが義務付けている同伴出勤に付き合ってくれる顧客を確保するために、様々な営業活動を行っており、その中には顧客の明示的、または目次的な要求に応じるなどして、当該顧客と性交渉をする枕営業を行う者も少なからずいることは、公知の事実である。まあ、そこの公知の事実だと言い切ってるのも、すごいなと思うんですけれども、そういうことを言いつつ、どういうことを言ってるかというと、まあ、第三者が一方配偶者と肉体関係を持つことが他方の配偶者に対する不法行為、まあね、慰謝料の対象になるのは、当該不法行為が他方の配偶者に対する婚姻共同生活の平和の維持という利益、などに対する侵害行為に該当するよるもので、で、まあ、ソープランドに勤務する女性のような売春婦が対価を得て妻のある顧客と性交渉を行った場合には、当該性交渉は当該顧客の性欲処理に商売として応じたに過ぎず、何ら婚姻共同生活の平和を害するものではないから、それが、たとえ長年にわたり、行われてても、妻が不快感や嫌悪感を抱いて精神的苦痛を受けたとしても、妻に対する関係で不法行為を構成するものではないと言いつつ、で、まあ、さっき言ったように枕営業というものがクラブのママやホステルの間にあると、で、これはソープランドに勤務する女性の場合のように性交渉への直接的な対価が支払われるものではないこと、ソープランドに勤務する女性が顧客の襟好みをすることができないのに対して、クラブのママやホステスが枕営業する顧客を自分の意思で選択することができることは、まあ、原告が主張している通りだと。しかし、枕営業の相手方となった顧客がクラブに通って、クラブの代金を支払う中から間接的に枕営業の対価が支払われているものであって、ソープランドに勤務する女性との違いは、対価が直接的なものか間接的なものであるかの差に過ぎないと。うん。
だからもう。理屈にもうゴリゴリに固めていって
ない。そうなんですよ。っていうことを言ってですよ。うん。だからもう、結局、枕営業の相手方となった顧客がクラブに通って、クラブの代金を支払う中から、間接的に枕営業の対価が払われていると。
そこにね。
それはソープランドに勤務する女性との違いは、対価が直接的か間接的なもの、可能差に過ぎないと、っていうような理屈を展開していって、ね、ソープランドに勤務する女性のような売春婦が対価を得て妻のある顧客と性交渉を行った場合には当該性交渉は当該顧客の性欲処理商売として応じたに過ぎないからっていう、この同じ理屈で、まあ、慰謝料請求できないというようなことで、だからあのこれ僕読んだ時もすごい決め打ちと、ねえ、
まあ、男性を救う判決ではあるんや
ろ、まあ、だからその金銭的なあれではとか、うん、でもただ、これは、だから請求認められないって言われた、クラブのママやホステスに対しても失礼じゃないですか。
そこに心は染み込んでるのよっていうね。
だからそれはほんまに、
何かしらのね。
いや、何かしらのね、それは、そういうこと、心のつながりとかもあって、まあ、人それぞれだと思いますよ、いろんな人がいるわけじゃないですか、はい、いろんなね、そういう人もいるかもしれないけれども、この判決を言うような人も、でいろんな人がいるのに、こうだという決め打ちを、そこのね、なんかほんまに分かって、ちゃんとその業界を分かって、裁判官が言うてんのかなっていうのは、
奥さんがそのまま訴えたもなんかそういう色を感じたからなんだろう多分ね、
うん、いやまあだと思うんですよね
好意とかなんか、
ねうんうんうん、そういう、うん、男女の中ってなんかそんなんやったりするじゃないですか、うんうん、やと思うのにそう一刀両断に決め打ちするとも
うお商売やからみたいな
あだからそういう、ね、ちゃんとその業界のことを正しく把握、うんうん
堅苦しいこと書いとんだ
ねえ、まあ、ああでもないこうでもって言いつつ最終的にこういうことを言うてるっていう、
ね、そうやね強引な、
うん、だからそれが裁判官たりとか、うん、あるいはねその国会議員やったりとかが、うん、で国会議員もこれ言うのもあれですけど、うんうん、ねこの番組で品質の登場人物いるじゃないですか、
うん、お二人ね、はい、
ああいう人らがやっぱり自分らが幸せを得てるから言ってはったわけでしょデリバリーヘルスでいろいろあだ名つけられてる先生いたじゃないですか。ね。
はい。
うん。
3文字ね。
3文字の。ね、うん。こういう時こそ、うん、ほんまに立ち上がって、人肌脱いで、うん、
はいはい。
ね。乳首を見せてほしいなと。
言った。
いやいや、ほんまに、いや、ほんまに、だから、それを、そういうふうに思わないのかなとか思いますよ。だからそこ絶対何かしらの、ね、はいはい、人格的接触があるからこそ、うん、きっと、あの先生もいてはったと思うんで、うん、
それ声上げたらリプライするよ、ことやろうな、また。
え
お前が言うな、みたいな。
そうなんですよ、だから。そうなんですよ、お前が言うな、みたいな。ほんまにね、今すぐお前が言うなって言われますけど、うん、でも、ほんまに、私が言ってるのは、その健全か不健全かを、はい、うん、国が決めていいものなんでしょうか。はい、墨田隆平のハマグリ御門の編、令和3年4月21日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。